こんにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日が2021年の04月の25日ですね。前回の収録から1週間です。元気に始めよう思ったけど、なんかため息から出てしまいますねっていうのが、もう今週はその明るい方のニュースっていうのが、ね、全然ないというか、こう瞑想する方向にしかいかないニュースばっかりなんでね。はい、で今日から、大阪、兵庫、京都に、東京 の、 4都府県が緊急事態宣言にまた入ります。5月11日までの17日間の予定らしいです。で、まん延防止措置もいろいろとこう拡大もされて、いますよね。愛媛県がなんで入ってんやろというような感じですし、はい、から滋賀県においても、昨日も一昨日も60人台も出てたりとかで、1年前をねちょうど思い出してみると、緊急事態宣言が、緊急事態宣言という言葉もこれ世界的に政治的に見れば、ね、非常事態宣言なんですよね、本当はね。けど、法的な拘束をしたのロックダウンをしないということで、あえて緊急事態宣言という言葉を使ってるんでしょうけども、あの頃はウイルスというのがもう一つよく分かってなかったから、でとにかくもうステイホームを頑張ろうということで、1年後にまた自由な世界が戻ってくるようにということで一生懸命頑張ったんですけども、1年経過してみると、ほぼ変わってないか、むしろ状況としては悪くなってますよね。ちょうどねよく覚えてるんです。ゴールデンウィーク直前の、土曜日の時にラジオ通販で 3D プリンターでマスクが大量生産できるようになったから売りますって、で、30枚入りやったかな、50枚入りやったかなを即刻注文したんですけど、であれがちょうどウレタン製のマスクが出てくるきっかけになったんですけども、でちょうど去年の今頃はだからまたマスクを手に入れるのにもねすごくね苦労してた時代です。でそういうものに関してはいろいろと整備はされて、で物は潤沢にあるようになったんですけども、PCR の陽性反応者っていうのも潤沢に増えとるという困ったことになっています。で、ワクチン接種も進まない。それからアメリカの方でもファイザーのワクチンを打ってるんですけども、ここに来て接種の率が鈍化してる。ワクチン反対派っていう人がやるもんですから、で、55% ぐらいまでいってるんやけども、集団免疫獲得のために 70% の接種が必要だというのに伸びないなんていうことがあったり、してるみたいです。から一時期ほぼ抑え込みに成功したんじゃないかなっていうインドが感染爆発を起こしてて、1日に30万人を超えている。しかも死者がたくさん。スラム街がね、たくさんありますからね。壁のない家に住んでる人たちっていうのたくさんいますからね。で、そういうところの、衛生条件が劣悪だということで。で、アメリカでワクチン接種が進んでるっていう、そこ、ちょっとずつは抑えられてるかなと思ってたら、その北のカナダ、の一部の都市では感染爆発が起こってるだとか、なんかもう地球レベルでワクチンに対抗しようとすればするほど、ウイルスの方がニヤッと笑って、変化が早いような、そんな状況です。はい。でも朝の古代夜っていうのはないんですし、それからインフルエンザとかのね、数からすればね、本当に一冬で1000万人から3000万人ぐらい、多い年やともう5000万人ぐらい、日本人の半分ぐらいがインフルエンザにかかることを思えばね、全然感染っていうのはね、してる人は少ないんですから。ですからまずは自分たちがかからないようにということを心がけていくということが一番大事だということですね。はい。で、今日は肩こりです。まず最初に言ってしまいますけども、初学者の方には、身体各部の病気で、よく肩こりが出てきたっていうことで、どんないいもんが出てくるかなって、期待されるところでしょうけども、残念ながらそんなに、美味しい話がないということは先に、お断りしておきます。 ね、まあ本文の方に先にも行ってしまいましょうか。はい、じゃあ行きます。1、鍼灸師は、肩こりに始まり肩こりに、終わるということで、何度かこの言葉出してますけどね、釣りは船に始まり船に終わるということをもじって、僕が入門させていただいた頃に宮脇先生から何度も何度もこの鍼灸師は肩こりに始まり肩こりに終わるという言葉をね、話していただいたことをしっかり覚えています。本当にまずね、張りができるようにこうなりましたとかね、学校に入りましたやったらね、あ、肩凝ってるからやってくれとかね、まずここから来ますよね。まあ腰痛と並んで、で、スッとしたあんたでもうまいことできるんやなみたいなこともあればあんまり効かんなというようなこともあったり、でこれが未だに本当に毎日毎日こう患者さんが来られてもう肩凝ってこれも一緒になんとかしてくださいっていう風なね、肩こりだけが主訴というのもね、またストレスから、多くなってきてるんですけども、毎回毎回も考えさせられるものです。本当に肩こりに始まり肩こりに終わるって感じで、僕がこう入門させてもらったこう昭和の最後の頃なんていうのはね、東洋人には肩こりが多いと言われてて、欧米人には肩こりはあんまりないんだっていう風に聞いてました。で、まあ、生活様式の違いとかが大きいんでしょうと思ってたんですね。あとは生真面目さとかね、うん、でも最近は欧米の方でもやっぱり多いみたいです。あ、ちょっと話が戻るけども、その欧米の方が日本に来て住むようになってくるとね、在日になるとね、肩こり向こういてる時に知らんかったのにっていう話をね聞いたことがあるんですよね、うん、で今はでも欧米の方もやっぱスマホタブレットとかいうのをね使いますし、うん、まあこういうので肩こりって非常に多くなってきていると思います。まあそういう意味でも、この我々の鍼灸医学っていうのはこれからまだまだ世界に伸びていく、余地はたくさんあるということで、はい、まずはそういうここら辺から、話を進めていきます。 1.1、基本は、本地方で、どこまで、緩められるかということです。もう結論になりますけども、肩こりの治療っていうのは本地方です。で、いかに正しい線形線結を追いかけていって、それで治療ができるか、もうこの1点しかありません。で、あんまの施術の経験のある人ってっていうのはよく分かってると思うんですけども、肩こりのね部分をこう揉んでいてね、スーッと緩む人っていうのはね結構緩むんですよ。でも緩まない人もう全然緩まないんですよね、うん、であとはこう皆さん経験されていることはあんまに通ってたんだけども、もう手を離された途端からまた凝ってくる、だからどうしようもないから針に来たんだということを言われます。あとあるいは家庭用のマッサージ機なんかを使ってるとその時はいいんですけど、もうあれこそタイマーが切れた途端から凝ってきますよね。で、要するに全身のアンバランスがこのバロメーターとして出てきているものですから、それを正す本地方以外にはないということです。で、前回のナソを活用しての線形線結の診断の補助をこう最近やってるということなんですけども、それも活用しながらね、しっかりね健常部が改善するという線形線結を見つけて、から治療法も、考慮してやっていくという、もうこれの1点だけです。で、ちなみになんですけども、この線形線結があっていれば手法がまずくってもとはこれはよう言えませんけども、でもそこそこの手法ができていれば肩こりっていうのはね緩みます。はい、腰痛の痛みをしっかり取るとかいうよりも肩こりは緩みます。だから鍼灸師は肩こりに始まりなんですよね。はい、ここのところら辺は初心者の方自信を持ってやっていただきたいと思います。で、次いきます。1.2、 鍵、まずは、肩こりを、緩めて鍵閉じの、表現の、危うさということで右矢印なんですけども、左右の経絡を、上手に扱えて、いるかということです。で、何人もの女子さんがこう家にいてはったんですけども、まあ、治療法をね、この患者さんどういうふうにこうしていくっていうことをね、まあ、聞くわけですよね、練習のために。で、そういう時にはまずこの肩こりを緩めてっていう表現をする人が、何人もいたわけですけども、その肩こりが緩まん境にどないすんやっていうことを聞いてるんやけども、っていう。で、発想の根底がやっぱりね、その、刺激治療のようなそこの局所に針をすれば、緩んでいくっていうこう発ものがあるんだろうと、思いました。はい。で、これ以前にこう話したことがあるやつですけども、僕が学校の外来臨床に出るようになって、滋賀毛のあんまっていうのも半身もみということで、横横外になっ側外ですね、解剖の言葉で言うとね、横向けになって寝てもらって半分もんで、で、もう 半身行きますねっていうことで反対側向いてもらった時に、あれなんでさっきよりもこっち緩んでるんだろうということを考えて、じゃあ、一番最初に腹外になってもらって、左右を交互に肩上部だとか肩甲幹部のところを指圧すれば、どうなるかなってやってみればすごくやっぱりよく緩んだ。でそこからその効率的なあんまっていうことを考えるようになったんですけど、まあそれ以上に、左右の経絡っていうのをこう上手に使えてるかっていうことをね考えるようになったんですよね。で、まずこの肩こりを緩めてっていう時にはその、ここが凝ってるんです、右がものすごく凝ってるんですとかってあるんですけども、それの反対側にもどんだけ目が向けられてるかっていうことをこう意識しとかないといけないんですね。で、まあ、線形線結の時でもこう例えば右の肩が凝ってるからっていうことでそっちはよく見てるんですけど、これいるんだかなと思うけど、同時にやっぱり左の肩上部も、見とかなければいけないということですし、はい、次いきますね。もう本当に話がちょっとね、これいつまでも言ってるとグダグダになってまうんで、 1.3、なそむのの、活用、右矢印ということで、補助療法で、肩こりを、落とすのではなく、本治法の、手助けと、して、考えるということ。で、救急法補助療法なんですけども、ナソムノっていうのは、でかつてこれもお話したことあると思うんですけど、大工のじいちゃんがね、血圧の高いじいちゃんが夜遅くから、来られて、もうとにかく頭がフラフラするぐらい肩凝ってて、でいよいよこうもう本治法もこう終わられて仕上げの段階なんだけど、ちょっと仕上げの部分やっときって言われて見てみたら、腱線のとこまだカンカラカンなんですよね。でこれはどうしようかなということで、で当時こう無のということを聞いて、こんな風にということで、鼠径部のところにある程度こう新刊で叩いて、入れるというような方法を習い始めたところだったんで、やってみたら一気に、その肩上部の肩こりが取れちゃって、その針ものすごくすっきりしたって言われるもんですから、だからそっから一生懸命無のをねやるように、ね、心がけたんですけど、うまいこといかないんですよね。で考え方が根本的に間違ってるということなんです、うん、その補助療法で肩こりを落とすんじゃなくて、ナソでもそうなんですけども、どうやったらこれが本治法の手助けになるかということを考えながらやるということなんですね、一番分かりやすいのは四楽ですよね。で四楽をまず最初にやってしまうというのは、これは本治法をうまく行うためにやろうというものなんですから、唯一のこう補助療法の中での例外っていうのは、その奇形ですよね。奇形は、当時習ってた近い、今までこうずっと2つの経絡を奇形を用いてっていうやつは、これは本治法の前にやってある程度の症状を取ってということをやってるんですけども、今研究している奇形っていうのは、自宅補助をもう少し どうしてもこう入れたいということで、全ての治療が終わったんやけども、またそれでも流しきれてないものを奇形に流して、んで自宅補助をしようということなんで、唯一これだけが今、僕のやっている臨床の中では、違う位置にあるんですけども、全てはやっぱり本治法をどうやってやるかっていう考え方のもとにやると、そうすると良くなるよっていう話です。はい、じゃあ次行きます。ローラー針で、遠心の、活用ということで右矢印で、積極的に、活用して、くださいということで、で、遠心に関してはね、これはね、いろんなある人はないと思います。はい、こう大きいやつでそのチョボ のつ取れたやつを温めて、それで肺部を流していくということで、まあ、これはね、経絡の流れも円滑化させるということで、よく活用されていると思うんですけど、でローラー針をなんで使うようになったかっていうのは、多分ねこれ初めて話すんじゃないかなと思うんですけども、これもやっぱり丸子先生のところで下積み修行をさせてもらった経験から出てきたもので、肺部に、多数の地震をしていて、でその多数の地震をするということは、経絡のあらゆるその、経血、それから路中状にこう配置するということ、でこれが自然治癒力っていうのを高めていくんだっていう、まあ、これはもうすごくね実感をね、してた。ところが、本治法を先にやって、表治法ということになってくると、まあそんなに活が、ね、できない。でまたそれでも合診をやってる時に、ね、三診ということでね、結構な活動ね、僕ね三診をしてて、半分は偽張りでしたけど、全部やってると大変やったからなんですけども、それでもどうしてもね隙間があるということで、で、開業してね2年目くらいなんじゃないかな、少し話がバックしますけども、丸尾先生のところではね、最後ね電気のバイブレーターというか、こう手持ちのそのマッサージ機ってやつでね、主にはね足裏とかでやったんですけども、そういうところをこうちょっとサービス的にやってたんですね。でまあその高いもんじゃないですから、僕も開業した時に入れてたんですけども、あんまり喜ばれないんですよね。あ、それは気持ちいいなという感じやったんやけども、せっかくこう本治法が終わってよう寝てて、で表治法もしてもらって、満足してやるかどうかはまあ別として、でもそこにね振動が加わるとね、なんかね効果が打ち消されるような感じでね、よかったよかったと言われる患者さんがあんまりやらへんもんや境に、でまあそのうちやらなくなったんですけど、それでもなんかどっかこうやり残しというかね、もっと全面的にね一面やるという方法がないかなと思って、でちょっとこう合心をねこう引きずるような形のようなことをしてみた。だ気持ちいいって言われる人も、の方が多いんですけど、2人か3人ほどねものすごい皮膚の跡でねこう耳腫れになっていて、ね、怒られたことがあって、でこれはいけないなということで、でそこで、まあ、時々こう自分 こう首とかにローラー針をやってたんですけども、んこれを全面的にやればどうなるのかなっていうことで、で、遠心と同じ部位 にやるようになって、で実際に今度はこう自分で研修会にもやってもらったりしてっていうことで、これは後で地熱球のお灸ですね、ごめんなさい、地熱球の限りですね、お灸のとこにも関係するんですけども、法が欲しい時には法として、でシャーが欲しシャーにして欲しい時にはシャーにしてっていうのをね、患者さんの体の方が勝手に取り分けてくれるん で非常に都合がいいんですよね。ということでローラー針っていうのをやるようになって、で、まあ今言ったみたいにこう射的に働いているケースもありますから、だから最後は必ずこう遠心でということですね、まあ法に取ってくれる時にはさらに補ってということになるんで、だからそういう順番でやるようになったんですよね。はい、まあローラー針に関してはいろいろと異論を思われる方もあるかもしれませんけども、初心の方なんかはこれはこう開業して、評価を上げるのにねいい方法だと僕は思っています。はい、じゃあ次行きます。はい、大きい2で、肩甲骨、周囲の、凝りということで、 で、昔はね、昔はっていうか、それこそ母さん肩を叩きましょう、タントンタントンタントントンみたいにね、肩こりといえばね、昔肩上部のこりを指してたんですね。ところがこれがまあパソコンワープロなんかを使うような時代、その前にもタイプライターも使えるようになったかな、まあそういう風な時代になってきて、から今のそのタブレットスマホを使うような時代になってくると、肩こりというのは現代はもう肩甲幹部、肩甲骨というか肩甲幹部の方を訴えある人の方が非常に多いです。で、僕自身もやっぱりそうですね。はい、ちなみにですね、肩こりね、僕ね、ほぼ知らない体質だったんです。学生時代なんか全然知らない体質で、開業するようになっても1年365日のうち300日知らないですね。で、60日感じてる中でもちょっとこれは肩こり辛いなと思うのは、さらにその中は20日くらいだったんです。まあ、年齢がいくようになってきて、まあ、肩こりを感じることをね、これからまあ家族が、自分の家族ができて、で、まあいろいろ楽しいんですけども、ストレスもありますよね、当然ね。人が増えるということはね。で、まあそういうなんで、まあ肩こりをこう感じる頻度はだんだん増えてるんですけど、それでもね、1年のうちの半分もね、辛いと思ってないんですよ。うん。でも、このまずは肩こりを感じるということになってくると、肩甲骨周囲です。はい。ですから、今は肩こりって思ったら、その肩上部よりもこの肩甲骨周囲のまず診察ができるかっていうことらへんに、着目してほしいと思います。はい。2.1、以前の肩こりは、肩上部、現代は、肩甲幹部ということで、これが今話したところですね。で、右矢印、平風も、着目ということで、平風っていうツボがありますよね。天領の、外方ですよね。で、これも学生時代なんですけども、気胸を起こすので、で、肩中油だとか、肩外油とか、ああいうとこはあんまり直視すなと。で、極炎なんていうところも、まあ、直視してはいけない。で、なかなか難しかったんですよね。で、この平府っていうツボっていうのはね、ちょっと柔らかくなってるし、それから、刺す方向がもうその真下にしか刺せないんで。で、そこにね、指針するのは僕好きやったんですよ。で、ここから響くっていうものっていうのが結構多いなっていうのがね、よく印象に残ってるんですよね。ね、肩甲骨 の真下に響いたりするとね、すごくね、よく聞いた経験もあります。で、まあそういうところら辺からこう今でもこの平府っていうところら辺がなかなかこう肩こりがとか手が上がりにくいとか言われるときにはこう着目するツボで持ってるっていうことね、まあ、そういう話です。はい。2.2、あまりの、高血には、射方針も、有効ということで、ですね、まあとにかくもうこってこってこう仕方がないっていう、感じの時には我々はその合心を使いませんから、で低心なんですけども、やどうしてもね、力押しの発想になるんですよね。で、そうせずに行きたいんですけども、まあ患者さんの側の方もそこにやってほしいとか、それから、射方針というのは強引に血が動かせる針ですから、で、そういう時には射方針を軽く行っていくっていうことも大事です。ただ射方針の場合、何遍でも言ってますけども、これは刺激力が非常に強いので、数には気をつけておいてください。あ、それからさっきのね、左右ね、必ずね、とにかく右ばっかりが痛いんですとか言われても、必ず反対側もするということも大事ですね。はい。2.3、地熱球に、ついてということで、 について考える、で右矢印ということですけども、非常に、効果的と、思われるが、時間が、かかりすぎると、デメリットの方が、大きいということで、で、お灸っていうのはね、法に働くのか、社に働くのかっていうのね、もう長い年の議論なんですけども、議論が、ジャパンクソックなんてみんなしてないと思うんですけども、先ほどもさ結論言ってますけども、法が欲しい時には、法の働き、で、社が欲しい時に社にね、患者さんの方が取ってくれるんで、病態の方が。うん。だから非常にこう便利なんですよね。整眼の先生はたくさん活用しておられると思いますけども、匂いがリラックスする要因にもなりますし、ね。で、まあ透熱球をかあの一部にこう使ったりもされるでしょうけども、まあかなりの部分はね焼き切るんじゃなくって、もう8分ぐらいでポンと消してしまうか。もしくは、まあ、地熱球だと、思います。ね。で、この、またローラー氏の話のところにちょっと戻りますけれども、地熱球をされる方っていうのは、それでこう、面での、手術っていうのができてるから、まあ、ローラー氏が不要だというふうに考えられるのかもしれませんね。で、視覚障害者の先生はなかなかそのお灸を、活用してないから、で、ローラー氏の方を使うっていう発想かもしれません。で、何年か前に三井音球機ですね。あれも紹介してもらって、もう早速に、あくる日にアマゾンで検索して、8万円ということやったんですけど、高いな、しゃあないな、と思いながら、いろいろ見てると、あれ一体型のやつがあって、こいつやったら2万円安いやんか、ということでね。2万円安く、6万円ぐらいでゲットしたっていうのがあった。で、これは、地熱球として、活用するっていうこともね、やってたんですけども、ゾーン処置ができるようになってから、もうこの地熱球もね、時間ばっかりがかかってね、めんどくさいっていうのがね、同じ効果が出るんだな、ということで、デメリットは時間がかかるということですね。で、その患者さんずっとつきっきりじゃないとできないということですね。ですから、お灸は非常に、いい、鍼灸治療というくらいですから、切り離せないし、もう一切否定しません。できることなら、まあ、やっぱり使いたいなという、気はしてるんですけども、時間がね、長くなりすぎない。で、肩こりの場合なんかでも、これは、痛みの除去じゃないんでね、患者さんの実感っていうのが、まあ、少ないんじゃないかなと思いますから、時間をかけすぎないようにするということがポイントかなって、思っています。最後の項目になります。2.4、健康局の、高血も、最近、目立つということで、首の痛みの時に取り上げた、ものすごい激痛の方ですね。で、腕まで痛いって。で、平風の、をまたいで、こう、下側っていうかな。うん。から、液化もそうですし、それから、ツボが、まあ、一つしかないわけなんですけども、肩甲骨の中の部分と、ここのね、高血というか、こう、凝りというか、経絡の滞りですね。が、最近目立つ人、多いですね。これはね、男性の方が多いかなと思うんですけど、でも、またこのコロナが増えてきて、ストレスがっていうことで、ね、今回の分は、若い人はそのまま学校もあるし、あんまり去年ほど体調崩してないんですけども、逆に中高年の方が、こう、まだこれから経済的に苦しいのが長いこと続くんかとかと思ったりして、こう、ストレスを溜めて来られてるんで。で、その人たちにこう目立ったりしています。で、ここのところの、ね、効果的な処置っていうのは今のところね、どうしたらいいのかな、まだ暗中模索ですね。蛇線予定心でタッピングしてみたり、射方針もやってみたりとか、 するんですけども、どれが効果的なんか、どれが一番こう素早く効率的にできるのかっていうのはまだ暗中模索、しているところです。でも間違いなくこれから その肩こりの治療っていうのはここもこう必要だろうと思っています。はい、そういうことで、なんかね総論のような話ばっかりで終始してしまいました。っていうか肩こりっていうのはやっぱりそうなんですね。鍼灸師は肩こりに始まり肩こりに終わるということで、はい、最後にねまたねそのコロナの話題を持ち出してきて申し訳ないんですけども、今回ね、禁断の手をね、使ってしまいました。去年の今頃はとにかく休業してほしいっていうのでパチンコ屋がね休まへんって言ってね大騒ぎしてたんですね。もうテレビでも取り上げるしね、自治体がホームページで店舗名を公表すると。で結局パチンコ屋は何にもこう感染したことがない。でその次は、GoTo トラベルですね、やり玉に上がった。でも結局旅行以降が行く前がその感染のこう数っていうのはほぼ変わらなかったで、あんなも当たり前ですよね。真冬になったら絶対増えるの分かってんねや、境に。GoTo トラベルって関係ないんやから。で、今度は、酒類を提供する飲食店にアルコール出すなと、いよいよ言ってしまいました。で、これで思ったほどね、数がね、抑制されなかったらどうすんねやろなと。もうええ加減にね、魔女狩りをね、するようなね、発想っていうのはね、なんとかならんのかいと、思いますね。うん、童話のね北風と太陽で言うとねずっとね北風を吹かしているわけですよね。じゃあ太陽でねもう何でも好きなようにしなさいというわけにもさすがにいかないんですけども、どうやったらこうみんなが楽しく感染予防をするようなことをやってくれるのかっていうことをね、じゃあお前が考えてみ提案してみって言われたら、そんなゲームチェンジャーになるようなものがないんですけども、はい、まあ、それと、もう一つ、鍼灸院はね、去年の今頃っていうのは、みんなが、こう、外出をしないということで、通院控えということを、こう、してしまいました。で、それからすると、今は通院控えという考え方はないんで、逆に、まあ、仕事的には例年以上に、あったりもするんですけども、でも、これからよくわかりません。まあ、去年ほどのことはないと思うんですけども。で、そういう職種にいてることをありがたいと思うのか、申し訳ないなと思うのか、なんですけど、まあ別に申し訳ないとは思う必要はないかもしれません。例えば、食品トレイのね、メーカーの人が来られてるんですけども、もうずっと最高益を更新し続けて、株価も最高やと言ってやったんですけども、このコロナだからこそ逆にね儲かってるような仕事もあるんだから申し訳ないと思う必要はないです。皆さんのこの患者さんの健康を守るということが一番なんですから、でちょっとその時に言われたんですけど、先生のとこのことは衛生的なもの大丈夫ですかっていうのは時々聞かれると思うんですよね。でその時にこの低心なんですよっていう話をねするということね、これも営業トークではないですけども、患者さんの安心感のためにそういう話を最近よくしてますっていうことをね、付け加えて今日は終わりたいかなと思います。はい、まあこういう話題だったんで、多分聞いてると分かると思うんですけど、これはテイク3ぐらいです。もう喋っても喋ってもグダグダになって、これでもまたグダグダなんですけどもね。はい、申し訳なかったです。次は、上司の方にこのまま肩こりの続きで、賃貸各部の病床を行きたいと思っています。じゃあ終わります。ありがとうございました。